コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはハピネスシャイニング心理カウンセラーの岡久理恵さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、本日は心理カウンセラーの方をゲストにお招きしております。岡久理恵さん、ハピネスシャイニングというのは、こちらは岡久さんの、はい、これは屋号といいますか。
はい、そうです。
オフィスネームみたいな。
はい、屋号になりますね。
なるほどですね、はい、心理カウンセラーということなんですけども、いつから心理カウンセラーをなさってらっしゃるんですか。
心理カウンセラーは、はい、働きながら一応2年ほど勉強をしまして、はい、去年の春に、うん、はい、自分で独立して立ち上げました。
なるほど。
去年の春ということはちょうど1年ぐらい経つということですか。
そうですね、ちょうどまだ1年ぐらいしかというか1年もというか経って、うん、今、うん、はい、楽しく仕事をさせていただいております。
いいですね。
そうですか、素晴らしいですね。ちなみにその心理カウンセラーとして独立する前は何をなさってたんですか。
はい、独立する前は、はい、会社員で、2つの会社を一応1回転職して16年間ほどトータル、うん、本当に OL として社会会社員として働いていました。
なるほどですね、はい、そんな中で、心理カウンセラーとして独立しようと思われた何かきっかけとかあったんですか。
う
ん、
はい、ちょうど今亡くなってしまったんですが、父が進行性の難病にかかって筋肉がどんどん衰えている病気になってしまって、うん、はい、どうしても介護が必要な状態になってしまったんですね、うん、はい、で私たちの手を借りなければ何もできない父が自分のことを責めていってしまって、うん、その病気と一緒にうつ病にかかってしまったんですね、はい、で当時私と母っていうのは、うん、その心のことを何も知らなくて、うん、結構なんか励ますようなことを言ったりとか、うん、そんなんじゃいかんよみたいな感じで勇気づけるつもりで言ってた言葉が逆効果になっていたこともたくさんあったと思うんですね、うん、でちょうど、まあ、病気の方が進行しまして亡くなってしまった後に、うん、何がしてあげられたのかなっていうのことをすごく考え始めて、うん、その時に出た、もう本当にいろいろ考えて出た結論が心理カウンセラーになろうっていうことだったんですね。
うん、
はい、
はい、どうぞ。
で勉強をし始めて、うん、実際勉強し始めたら私が実はこの半身麻痺の体を持ったことで結構なこう心を閉じてきてたっていうか感情を抑え込んできていたっていうことが分かって、うん、辛かったの、まあ、父も辛かったんでしょうけど私も辛かったんだなっていうことを、うん、その時初めて気づいて、全部無意識のところに自分のこう心の蓋を閉じてしまっていた状態だったので、うん、それと全部向き合って一つ一つの忘れていた感情を思い出して乗り越えるというか、まあ、向き合って、うん、思い出して気づいて、うん、そのことでなんというか私って、まあ、かけがえのない一人の存在なんだなって、うん、人間なんだなっていうことに初めて気がついて、うん、それまでは結構その私なんかとか否定してしまうようなことを本当に無意識に感じてきていたんですけど、うん、いや価値のある人間なんだっていうことに気がついて、うん、それからなんか私だから伝えられることがあるんじゃないかとか、うん、私だから寄り添える心悩んでらっしゃる方たちに寄り添えるんじゃないかっていうことを思い始めて、うん、私こそ心理カウンセラーにもしかしたらなるべきなのかもしれないと思ってだって今やっぱり手応えを感じながら仕事を日々させていただいてますね、
はい、いやいいですね、
はい、
今半身麻痺というお話が出たんですけれども、はい、それ言いますか、それおいくつぐらいの時にかかった。
それは10歳ぐらいの時に、はい、かかって、うん、一応、まあ、頭の血管が突然詰まってなったんですが、はい、原因なんかは分からずに、うん、当時、まあ、30年ぐらい前なので病名もはっきりしなかったんですが、うん、まあ、一応手についた病名は脳梗塞だったんですけど、そのことで手術も2回して、
はい、なるほどですね、で、まあ、今心理カウンセラーを志して勉強する中で、うん、自分がそういったこう境遇であることにすごくマイナスに自分にこう 蓋をしていたというお話があったんですけど、はいはい、そういうのにやっぱりこう心理カウンセラーの勉強をしていくと気づくもんなんですか。
心理カウンセラーの勉強っていうのがまず自分を、はい、自分と向き合うことから始めるんですよ、
ね。そうなんですね。はい、
自分のことを乗り越えてないと人の心に寄り添うことができないので、その不用意に人と比べてしまったりとか、話を聞きながら私の方が辛いのよって思ってしまったりしたらできないの で、
なるほどです、ね、
自分のことがめっちゃ大好きにならないとできないんですよ、だから本当とことん、否定してたものは肯定に変えて、はい、×をつけてきてたものを全部丸に変えてからじゃないと、じゃないとできないっていうわけじゃないかもしれないですけど、その方がよりお客さんに、クライアントさんに寄り添える、寄り添うことができるので、ナルシストかっていうぐらい、自分のことが大好きで、今は、大嫌いだったんですけど、本当に今は生きててよかったなって思って、
なるほどですね、具体的に例えば自分のこんなところが嫌いだったんだけど、これがどういうふうに自分のことがこう好きになれたというか、なんかその作業というかですね、過程とかをちょっと教えていただいて、今もしリスナーの方でなんかちょっとね、うつうつとしている方とかがいたりした場合に、こういうことをこう掘り下げてみると自分のことが好きになるきっかけをつかめるかもしれませんみたいなお話ってできたりしますか。
そうですね、どうしてもこう自分っていうのは特別なこう存在で、こうどうしても人と比べてしまったり、劣等感を感じたりとか、みんなしてると思うんですが、全然そんなこと思う必要もなくて、結構思い込みだったりすることもあると思うんですね。でその時はこう客観的に見てみるとか、周りの人に私ってどんな人って聞いてみるとか、そういうことをしたらいいんじゃないかなとか思ったりとか、その周りの評価の自分と自分が思ってる自分って結構違うので、本当は評価が高かったりとか、
その時にやっぱこう一言言わないといけないですよね。僕のことをどう思ってる、あごめん、いいことだけ言ってって言わないといけないですよね。
そうですね、
どう思ってるって、いやあんた身勝手よねとか、いきなりだったらだよねみたいな、こう逆に落ち込むみたいなことが起こってしまわないようにしないといけないですよね。
そうですね、まあそこもその人の思っていることっていうのはその人の価値観なので、必要なことだけ取り入れて、不要なことは取り入れなければいいと思うんですよ。
そのがこう占いに行って都合のいいことだけ信じるみたいな感じですか。
でいいと思います私は。なるほど、はい、
先生は、聞くのは愚かだと思うんですけども、自分ご自身のことを大好きに、お見受けいたしますけれども。
めっちゃ好きです。
ああよかったです、はい、ですね、そうですね、僕も結構自分のこと好きだと思う。
いやそれは分かりますよ、見てて。
あ本当ですか。
分かりますね。はい、でもやっぱり、過去をね、振り返っていったりとかすると、成長の、ターニングポイントとか、あると思うんですけど、コンプレックスを感じてた時とか、感じていた事柄とかですね、そういったのを、受け入れてプラスに変えていくっていうようなところを経験するとですね、僕の、言い方で言うとですね、数学の絶対値みたいなもんで、マイナスが大きければ大きいほどですね、符号を変えてればプラスになるじゃないかと、いうことで一気に変わっちゃうんですよね。
じゃあコンプレックスが大きい方の方がプラスになった時のエネルギーもまた
弾けますね。
弾けると、
もうあまりにも変わっちゃって、おいおいどうしちゃったのっていうぐらいすごくなってしまいます。
そのこう絶対値をですね、マイナスをプラスにするための作業としては、やっぱりこう自分に向き合うという過程がやっぱり必要ということですかね。みんな多分自分のコンプレックスとかみんなも感じてて、なんとかしたいと思っている方多いと思うんですよね。それをどうしたらプラスに変えれるのかっていう何かメソッドとかがあったら聞きたいなと思うんですけどね。
リエさんにもお伺いしたいんです。僕の場合はですね、その本当にそれを変えたいと思ってるのっていう、その思いの強さとか覚悟をまず確認をさせていただきますね。私ね、こういうところがあるんだけどって言ってて、本気でな思ってない人もいるんですよ、とりあえず言ってるだけみたいな。例えば、痩せたいとかいうふうに言ってて、言った鼻からなんか食ってるとかね、 お前絶対本気じゃないやろみたいな、
はい、
こういう人の場合はやっぱダメなんですよ。でも何が何でも絶対に変えていきたいと、うん、いうような方の場合であれば、うん、それをマイナスをプラスに変えることはできます。
なるほどですね、はい、森部先生のこのお話どうですか、岡下さん。
そうですね、うん、私なんかそのないあのどうしても皆さんマイナスのこととか、うん、できないことないことを、うん、に目が行きがちになってしまうんですけど、すで、うん、に持っているものとか、うん、あることってあると思うので、うん、そっちに視点が行くように思考を変えてあげる作業なんかを結構させていただいてますね。
おじゃあ例えばこう、はい、ネガティブなことを発信、はい、発言してしまう方がいたら、はい、その話を受け止めて、こういうところをいいところがあるじゃないのというようなことを引っ張り出してあげる感じですか。
はい、そうですね、引き出してあげることはやっぱりやってます。でもネガティブなことも蓋をしてしまうとまたあのないことにしてしまうので、そこは感情は感じ切るっていうことを知っていただいてますね。
感情を感じ切る、はい、これはどういうことでしょうか。
例えば悲しいっていう感情を見ないふりをしてしまうと、うん、ずっとその後の人生に影響をしてしまって、うんうんうん、同じようなことが起きた時につまずいてしまったりとか、はい、トラウマのように思い出されてしまったりするので、はい、その時は辛いんですけど、うん、なんで悲しかったのかとか、うん、本当はどうすればよかったのかとか、うん、相手に何か言いたかったんだったら何て言えばよかったのかとか、うん、実際にその方に後からでもいいから言ってみてとか、うんうん、言えなかった時は一人でその感情だけでも感じてみてっていうことをとことんその消化するまで、うん、するっていう作業もしていただいて、実際自分もそれをして噛まれたので、
うん、そうですか、はい、痛みと向き合うわけですね。
痛みとあえてその時は向き合って乗り越えるっていうことを、はい、
なるほど
していただいてますね。
うん、これニュースでちょっと見たんですけど、今 の, あの熊本の地震とかでも結構子どもたちにも心的外傷のストレスがちょっと出始めているような子たちもいる、まあ、その解消方法としてはその地震の当時の時の様子を家族でディスカッションするっていうのがそれを和らげるのに有効だという話を聞きました。要はそういうことと一緒ですかね。
一応その再体験してもらうっていうことが、うんうんうん、それを乗り越えるきっかけになったりとかするんでですね、うん、そこって蓋をしてしまいがちになってしまうんですが、うん、あえて開けてあの、うん、感じてもらうっていうのが実は大事だったりするんですよね。
なるほどですね、はい、そんなこう今ですねこうメソッドもちょっとお話しいただきましたけれども、それで心理カウンセラーとして独立をしようというときはもう逆にあまりもうじゃあ自分のことも好きになってきてるし、あまり怖さとかもなくよし独立するぞってこう結構弾みをつけていけたもんですか。
いえ、あの全然そうじゃなくて、はい、やっぱりこの体のこととかで、うん、たくさん劣等感を無意識の中に感じていたので、はい、私なんかできないとか、うん、私なんかその目立っちゃいけないみたいな感じだったりとか、こういうなんかコミュニティの場に参加しちゃいけないんじゃないかとか、そういうのがたくさんあったんですね。できるはずないよなっていうのがたくさんあったんですけど、うん、そこはその日々こう自分に言い聞かせる魔法の言葉とかって言ってるんですけど、はい、よくアファメーションなんていう言葉があったりして、うんうん、はいはい、私はできるんだっていうことを自分に暗示をかけてできる自分になれたりとか、うん、だから自信を持つために本当は自分ができることを挙げてみたりとか、うん、あの言葉に出して言ってみる、書き出してみるっていうのをとにかくやって、うん、めちゃめちゃ自信をつけて、うん、まあ、コーチングも受けたりもして自信をつけていただいて、はい、客観的に見ていただくっていうのはすごく大切なんでですね、あとはできるんだよっていうことをすごい自分の思い込みを全部外してくださってできるようになりましたね。
なるほどですね、はい、じゃあもうやりたくてその勉強もしてスキルもついてきてるけど一歩踏み出せない方は、まあ、コーチングというものに、ちょっとこうアンテナを張って体験してみるのもとても有効だと。
そうですね、その思い込み だと思うんですよ、ほとんどが自分ができないとか否定してしまってることって、そういうのを枠を外して一歩踏み出せる自分になるためにコーチングは有効ですね。
なるほどですね。
これあの見方を変えるっていうのがすごい大事でですね、はい、先ほどそのこう絶対値でマイナス符号を変えたらプラス得ないかって話をしましたけど、例えばまあ障害をお持ちの方、がまあその自分のことをまあネガティブに考えてしまうっていう、まあその人の感情としてはそれは事実じゃないですか、
はい、
でこう見方を変えたら、もうすでにそのことを経験してしまっているので、経験したことがない我々からしたらもうすでにもう先輩なわけですよね、で僕らも例えば怪我をしたりとか、事故に遭ったりとかですね、例えばこれから先病気をしたりとかいうふうになった時に初めて向き合うことが可能性としてあるわけじゃないですか、うまくこう体が動かせないとか、その時にはまあオロオロしてしまってるんですけれども、すでに先輩としていらっしゃるわけですよ、まあ、大丈夫だよみたいな、でそういうことでいくとですね、まあ、僕らももっと勉強しなきゃいけないなと思いますし、特にあの今オリンピック、まあ、なんだかんだ今いろんな問題が起きてますけれども、まあ、一緒にあのパラリンピックとかがありますけど、僕はこれはですね、もう国民一体となって、まあ、パラリンピックとかやっぱ成功させなきゃいけないと思うんですね、でそのことがやっぱり、まあ、我々日本に住む人がですね、日本というまあ国土の中で本当にまあ将来もっともっと高齢者が増えて、まあ、いろんなまあ、困難をこう抱えたような状態になったとしても安心して暮らせる国づくりの試金石になると思うんですね、
なるほどですね、
だからただイベントとしてオリンピックでは盛り上がろうとかではなく、まあ、ここを利用してですね、これ多分最初で最後だと思うんですよ、日本でオリンピックが開催されるのはですね、でそういうことで考えるとやっぱり高齢者、それから低体力者、で障害をお持ちの方々が安心して暮らせるインフラの整備っていうのは、これはもう全国民が一丸となって取り組むべき課題だと思いますね。
なるほどですね、このオリンピックのチャンスを利用してということですね。
そういうことです。
より広げられるチャンスだという捉え方、素晴らしい。なるほどですね。本当に僕も実は同じラジオ番組の方で障害者アスリートの方の番組をやってるんですけれども、その方も本当に昔は自分はできないとか思ってたんですけど、もうあるきっかけからですね、自分で障害者プロレスを主催したり、ハンドバイクで全国を横断したりとかですね、やっぱり絶対値がでかかったんでしょうね。でもやっぱりそのスポーツの普及、パラリンピックの普及とか障害者スポーツの普及とかにすごく力を入れてらっしゃってて、そういうふうな方が一人でも多くですね増えるといいなと思いますけどね。なるほどですね。そうか、岡久さんもそうやっていろいろこうね、こうクリアして絶対値がでかくなった放送でございますね。
でもやっぱね、自分大好きっていいですよね。表情がいいですもんね。
ありがとうございます。
そんな大好きなですね岡久さんが今日は実はこのラジオの放送の前に森部塾のトレーニングも体験していただいたということです。
はい、
はいはい、
ちなみにトレーニングとか普段されてるんですか？
ほとんどしてないですね。運動もほとんどできてなくて、本当にちょっと本当にすごく気が向いて、
はい、
時間がある時にリハビリ程度に何かをにぎにぎしてみるとか、ちょっとウォーキングあんまりしてないですけどしてみるとか、そんなのしかほとんどやってなかったので今日はちょっと、
はい、ちなみに今日は
貴重な体験をさせていただきます。はい、
どんな運動をやったんですか先生？
今日はですね、
はい、
まあ、普段は、まあ、ジムに通ったりとかできないでしょうから、まあ、お仕事の関係とかですね、移動の問題とかもありますので、ご自宅でできる運動を、まあ、全部で6種類だったかな、5種類か6種類ぐらい、ご使用させていただいて、今までは無意識のうちにできることをやっぱり選択してやってあったので、できないのがまあ逆に、まあ、ある意味普通だということで受け入れてしまってあったわけです。なのでそこを意識してもらう、できないっていうことを意識した上でできるようにするためにはここをこういうふうに動かすんだよと、ちょっとまあそういう運動のやり方手順とかいうものをお伝えしまして、まあ、足の指を強化する運動であったり、股関節を曲げる運動であったりですね、まあ、腹筋体幹部をトレーニングする方法であったり、まあ、いつもこう片方の足に負担がかかっているような状態なので、 そこの膝を守るために太ももの筋肉を強化する方法であったり、うん、そういったものをご指導させていただきました。これがまあ主に体幹と下肢に対してですね、うんうん、で上肢の部分に関しましては、うん、うまく動かせない部分に関してはできるだけリラックスをすると、うん、脱力をするということについての必要性をお伝えさせていただいて、どうもご本人のリエさんのお話では環境によって自分 の, その緊張度合いが変わるということだったので、はい、リラックスできるご自宅の環境の中で力が抜けるときを使ってなるだけリラックスしてふにゃふにゃな状態になるというのことをですね、意識してくださいということでお伝えをしました。
どうでしたか実際にやってみて。
いやなんか、うん、どんだけ普段自分が意識せずにできないことを普通にしてしまって、うん、できる方法でしかやってなかったんだなっていうことにすごく気がつかされましたね。
そうなんですね、うん、
無意識でどういうふうに動きにくいのかとか、うん、どんな作業が得意なのか苦手なのかとかも、うんうんうんうん、それさえも考えない生活になってしまっていたんだなって、うん、膝を動かしにくかったのを膝を意識してみてって言われただけで、うん、意識してみたら動かしやすくなったので、これだけでいいんだって思ってびっくりしてですね、
じゃあそれをこうトレーニングするとよりその動かしやすくなる、ね、箇所が増えたりとか、まあ、鍛えることもできるようになって負担が減らせたりとか、はい、脱力が取りやすくなったりとか、そういうことも可能性としてありそうですね。
そうですね。
なるほど、ぜひ自宅でも再現していただきたいですね。
そうですね、
やってみたいです。
本当ですよね、まあ、そういうふうにこう、まあ、ご自身と向き合うということの、まあ、プロフェッショナルである、ね、お会社さんなんですけど、まあ、1年間今独立してされてきて、はいはい、まあ、今後どんなふうに、こちらのハピネスシャイニング、展開していこうと思われてるんですか。
はい、そうですね、やっぱり今まで1年間で、うん、まあ、それなりのクライアントさんを持たせていただいて、はい、途中すごくうつむいて暗い表情だった方たちが、はい、うん、明るくなって笑顔になって私の元を離れていく姿を見て本当にやってよかったなって思っているので、これからはもうちょっとクライアントさんも増やしながら、うん、たくさんこう発信、私の経験からこうやって乗り越えたんだよっていうことも発信、いい模範になれると思うので発信していきながら笑顔になっていく人を増やしていって、本当なんかキラキラした社会を実現したいなって思ってます、うん、私のやれる範囲は小さいかもしれないんですが、なんか同じような方がいらっしゃったら協力したりとかしながら少しずつ輪を広げていきたいなって思ってます。
なるほどですね、でも岡井さんもご自身で、まあ、向き合って気づいた自分もだいぶさっきの絶対値の話でいうとマイナスの自分への評価が大きかった分だけ、まあ、他人のそういうマイナスの評価にも寄り添えるというか、そんなことないよっていうのもですね、はっきりと自信持ってお伝えできますもん ね、
そうですね、経験したからこそ分かる気持ちも寄り添える心もあると思うので。
なるほど、ちなみに岡下さん の, そのハピネスシャイニングにアクセスするには、はい、どういうふうにすればよろしいんですか。
はい、ホームページもありますし、
はい、
フェイスブックページも私個人の名前であったりするので、うんうん、見ていただいたらハピネスシャイニングで検索したら多分出てくると思うんですが、うんうんうん、はい、
ぜひ、はい、検索していただきたいと思います。
いや、これは救われる方が多いでしょうね、きっとね。
ですよね、はい、はい、自信を持って、ね、一歩踏み出す、背中を押してくれる、はい、そんな岡下さんのですね、コンテンツに触れてみてください。はい、ということで、この時間はマッスルゲストということで、心理カウンセラー、ハピネスシャイニングの、岡下理恵さんにお越しいただいております。ここで1曲マッスルソングいきたいと思うんですけども、
はい、
リクエストいただいております。
小田和正さんの言葉にできないをお願いします。
はい、
はいはい、
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの岡下さんからの質問をいただいております。
はい、私自身もそのカウンセリングコーチングをすることで クライアントさんが変わっていく表情とかキラキラしていく輝きにあふれた表情というのを見てきてすごく嬉しいなってやっててよかったなっていうふうに思うんですが、森部先生がトレーニングを受けることでなんかこう変わっていた方とか輝きを得た方たちを見てどう感じていらっしゃるかっていうのをお聞きしたいなと思ってます。
はい、
はい、
これはですねやっぱり変化が見えた時っていうのは、うん、自分のことのように嬉しいなっていうのがありますね、うん、で、特にやっぱりなんかこう見てその記録を見てればですねすごい変わったなって分かるんですけど、うん、それって結構数字だけを見てるので、はい、淡々と受け入れてる部分があるんですけど、うん、ちょっとこう間が空いたりとかしてですね、うん、いや先生実はその記録更新しましたみたいな報告とかをいただいたりとかするとすごくおやったねっていう喜びが強調されたりとかもするし、はい、仕事としてやってますから、むしろそのクライアントさんが変わるって、ある意味当たり前じゃないですか、うん、変わってなんぼのところでお金いただいてるわけなんで、うん、それがいやあの時にですね、こういう言葉かけてくれたじゃないですかっていう、うん、俺そんなこと言ったっけみたいな、うん、全然もう忘れていたりとかするようなことを聞かされて、あ俺そういうことよ言えてたんだとかいうふうに、うん、逆にも気づかされたりとかすると、うん、なんか本当にありがたいなと思ったりすることがあります、うんうん、で実は直近の話で言いますと、はい、昨日ですね、僕のところでトレーニングを積んでた子が今年高校生になりまして、今1年生なんですけど、陸上競技をやってて、自己ベストを更新してるわけなんですね。100メートルの選手なんですけれども10秒96で走って、もう僕は10秒台出るよっていうふうに何気なく言ってたわけなんですよ、で本当ですかみたいな感じで言ってたんですけど、予選の段階だと11秒32とかで自分の自己ベストにも行ってなかったんですね、でもいや大丈夫10秒で出るからみたいな感じで、あとやることはリラックスして集中するだけよみたいな感じのことだけ、メールで送ってたんですね、そしたら10秒記録が出たって言って来たんですけども、それ報告受けてやっぱ嬉しかったですよね、もう着実に今夢に向かって一歩一歩近づいてるんだなっていうのがあると、なんかその自分が同じようなことってもうできないわけじゃないですか、
はい、
だから代わりにやっていただいてるみたいな感じですね、本当にありがたい存在ですよね、そういう事例がもう本当に子どもさんから高齢者の方までおかげで変わったみたいなところとかをフィードバックしていただくと本当にもうやっててよかったなと思いますね。
なるほどですね。どうですか今のお話を聞いて。
そうですね、私自身もその思いがけないクライアントさんからの感想で、そんなこと言ってたんだっていうことを、
そうですか、
感じることがあるので、この間もいつも岡下さんが褒めてくれてたからですね、私のことを信じてくれてたから私変われたんですよって言われて、はて褒めてたかな
はて
思ったんです、そうやって、その意識してやってなくても、クライアントさんの感想とか反応で、こうすごく気づきがあって嬉しいことってたくさんあるし、今森部先生の話聞いてあそうだなって、思いましたね。
なるほどですね。
なんかそういった点では逆にね、育てていただいてるみたいなところはやっぱありますよ。
育てていただいてる、
はい、要はその指導するスキルだとか、その指導者としてのその感情のあり方だとかですね、クライアントさんとの向き合い方とか、そういったものをわざわざ題材になっていただいて、ご指導いただいているぐらいの感覚にはなりますね。
そうですか、
特に結果が出た時なんか本当それを感じます、
そうやってこうお二人ともその相手の幸せとか相手の目的、相手の夢を達成するための力添えとかですね、をされるお仕事というところでは共通していると思うんですけど、 その分で逆に難しいなとか思うところって、お会社さんとか感じるところありますか。
難しいなと思うこと、難しいと思ったら難しくなってしまうかなっていうところがあるので、難しく感じないようにはしてるので、だいぶこう鈍感にはなってると思うんですけど、
なるほど、
言っても言っても思い込みが 外れない方なんていうのは、うん、あちょっと今後どうしようかなっていうことは思いますね。うん、そんなこと言うけどできないよっていう人もいるので、ま
あ
ね、
筋トレの世界でも同じようにあるんじゃないですか。そういう言っても言ってもなかなかこうマインドブロックが外れないというか。
いやいや、もうめっちゃ持たせますから。
お、
はい、重りをですね、
なる、重りを持たせる、
重りを持たせる。そうするとですね、もうブロック外さないとできないんですよ。できないとかいうふうに言ってても持てみたいな感じですよね。
は
い、もう持つだけでいいからとか。
なるほど。
もうじっとしてていいからみたいな。で実際にその、実際に持つわけじゃないですか、現実問題として。そうするとやったという結果しか残らないので、すごいやったよねっていうことは通じやすくなるんです。
なるほど。
でそれをこうイメージだけでやるんだとかね、
やれる、
お前はトラだ、トラになるんだとかいうふうに言ったところで慣れないものは慣れないわけですよ。だからやっぱりもう実際に行動に移さないといけないので、そういった点ではですね、筋トレはすごく役に立つんです。
なるほど。もう物理的に、ね、してしまったその結果に対して
事実ですからね。
事実を、はい、できたいねっていうのを言えるというのは、これでも心理カウンセラーの世界でももう負荷与えちゃうみたいな、よう、ね、できたじゃんみたいな言っちゃえるっていうのもね、一ついいかもしれないですね。
そうですね。その人の思い込みを外してあげて、そのやれるんだよっていうふうに導いてあげても、過去のマイナスな感情が思い出されることってよくあるので、そことのバランスについてはよく考えますね。
なるほど
ですね。未来に行くときと過去のそのまだ乗り越えられてなかったことっていうのをどう、してあげるかなって、なるべくその過去のことを解決してあげて、どうし、その無理やり未来に連れていくようなことはしてないんですね。
なるほど。
カウンセリングはね、やっぱそこは独特なアプローチですもんね。
そうなんですね。いろんなアプローチがありますので、面白いなと思いますけど、まあ、共通しているのはですね、僕は本当人の幸せとか人のために、生きてないなというのを反省しきりでございますね。でもこう聞いてると本当に人の幸せにコミットするというのが聞いてたら、あ、相当楽しいんだなというか、喜びが大きくて自分にフィードバックが大きいんだなというのをお二人の話から聞いてて感じました。
まあ、自分は一人なんですけど、他人はものすごいいっぱいいるじゃないですか。だから他人に関わればっかりほど成功事例はいっぱい作れるので、結局はそれは自分にとってのリターンになるわけですね。
なるほど。ちょっとそういう気づきは僕勝手にですね、今日の番組の中で得させていただきましたね。そうすることで僕自身もこう、ね、なんか乗り越えられたらいいなと思います。
そうですね、
はい、そうですね、あのカウンセリングやってて自分が癒されるんですよ。
そうなんですか。
そうです、そうです。
大変そうに思うんですけど、そんなことないんですね。です癒されると、
は
あ、ということで、ぜひ僕もなんかね、心の中のこうトラウマを
受けた方がいいんじゃないですか。
いいかもしれないですね。ぐちぐち言ってるような
感じ
です
ね。
はい、ということで、ぜひ皆さん、あのね、ハ
ピネスラインに増えましたよ、
ね、あの、はい、アクセスしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということでお送りしてまいりました、福岡町角森部宿、エンディングの時間となってまいりました。ということで、いかがでしたか、森部先生、今日は。
いや、もう今日本当楽しかったですね。まあ、僕もまた今日も気づきをいただいてますので、
トレーニングですね、はい、そういったトレーニング方法もどうでしょう、岡下さん。
あ、はい、
ラジオはまあ2回目ということだったんですかね、
はいはい、今日このコミテンは2回目でした、
うんうん、楽しかったですか。
すごい楽しかったです。あっという間に、こんなにあっという間に終わるんだなと思って、もっと緊張するかなと思ったんですが、
緊張せず、
割と、はい、普段の感じで喋れました。
よかったですね、はい、ぜひまたの、まあ、今初年度ということで、まただんだんこう年輪を重ねていって、ね、いろんな事例を
含め
て、
ね、そうですね、またいろいろと教えていただければと思います。
教えていただければと思います、はい、さあ今日もですね、この放送は後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行いますよ。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部宿検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスしていただけますので、ぜひチェックをお願いいたします。そして大人気森部先生のメルマガ、こちらの登録もお待ちしております。先生、この前も動画のコンテンツが上がっておりましたね。
はい、私がやらせていただきました。
いや、あのお尻上げるやつめっちゃきつそうでしたね、
あれ本当はね、うちのスタッフがやるところなんですけど、できなかったんですよ。
いや、できないでしょあれ。
それで私がやることになりました
。すごいですよ。ぜひそんないろんな運動メソッドが満載でございますのでね、メルマガ森部宿もゲットしていただきたいと思います。さあ 送りしてまいりました。福岡町角森部塾。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。